あなたの心をホッとさせますホットキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
寒いですね、本当。
いや、
どうなりました日本列島。
もうね、なんかね、犬の散歩に行ってる時に、
はい、
こう時間を誤るとですね、こう、手袋ないと死ぬよみたいな、そんな感じのレベルの気温になってますよね。
うん、私今朝、あ、こういう時こそ手袋じゃんって思ったらですね、肝心の手袋が出てこず諦めましたね。氷点下、今日マイナス4度くらいだったんですよ、朝。
はい、
いや、寒かった。まあ雪がね、そこまで、あの、こっち、私の方は降らなかったのがまだ助かったんですが、関東の方は大変だったみたいですね。本当、あの、皆さんで、まだまだこれから凍結続きますから、寒いのがもうしばらく続きますから、ぜひ気をつけて歩いてください。
まあ、凍結続くところもあれば、うん、全然ね、そうじゃないところもありますけど、
ね。ああ、もうね、もう目の前でつるつるっといくと、私もつるっといきそうになるわみたいな。はい、皆さんそんな感じでした。さて、ということで、実はですね、そう、すっごく私話をしたかったことがあるんですよ。はい、ツイッターでちょこちょこっと、あの、ツイートはしてみたんですが、皆さんそっと見守られて終わったので、うん、あ、興味ないのかなと思ったんですが、あの、先週日曜日にですね、愛知県豊明市っていうところがあるんですね。名古屋の南の方かな。はい。で、そこに消防署がありまして、まあ、全国津々浦々消防署はあるんですけれども、
まあ、ありますよね。
全国的に珍しい見学のできる、誰でも見学ができる消防署なんですよ。
はあ、普通消防署って見学できないですよね。はい、
そう、
許可もらわないとね。
うん、もちろん、あの、ほら、学校で許可を取っていくとかはあるんですけども、あ、誰でもフラッと行って見れるもんではないじゃないですか。
はい、
で、そこの消防署がですね、消防車と救急車、まあ、緊急車両が止まっている車庫全体が見学エリアなんですよ。
はい、
はい、もちろん、あの、ね、現役で稼働中ですので、緊急時にはそのままその、あの、車両が出動していくので、そうすると、あの、今度はその様子を見学できるっていう、はい、
はい、
全国にも珍しい消防署ということで、一応ね、全国からね、あの、見に来る方々がいらっしゃるそうです。ただ、あんまりこう認知されてるのかな
って。いや、初めて聞きましたよね。
ね、一応あと検索すると、あの、その見どころとして、あの、スポット、お出かけスポットとして出てくるんですよ、子供向けの。はい、なんですけれども、うん、ぜひここは、あの、ね、ちびっ子をお持ちのお父さんお母さん連れて行ってあげたいな、連れて行っていただけたらなと思って、私すごい働く車が昔から好きだったんですよ。で、消防署の前を通ると必ずちょっと歩みをゆっくりとか、ね、ちょっと立ち止まってこう、あ、見たいけどでも邪魔になっちゃうからみたいな、すごい後ろめたい気持ちでいっぱいで見てたのが、堂々と見れる。ね、車の中を覗くことができる。あとは消防士さんの着る、こう、何ですか、ウェアっていうか、コート
あれでしょ、あの、耐熱式のコートでしょ。
そうそうそう、はい、ああいうのが全部のロッカーにかけてあるのも見れて、あ、匂いがとか、ちょっと興奮してすいませんでした、はい、って感じなんですけど、はい、あの、ね、なんだろう、すごくこう大人でも嬉しい場所でした。ということで、あの、豊明市って言ってもあんまりピンとこないと思うので、桶狭間の戦い、皆さんご存知ですか？ご存知ですよね。あの、今川義元を織田信長が撃った戦い、
はい、
ね、その、今川義元が撃たれる前の晩に泊まったお城が、その消防署のすぐそばの靴掛城です。分かった場所。
分かんないけど、まあ、まあいいでしょう。
うん、はい、そんな感じで、はい、うん、あの、織田信長の行動範囲、今川義元が泊まったそばって覚えていただければいいかと思います。
はい、
ということで、はい、未知の趣味全開コーナーでした。それでは今日もホットキャストスタートです。 あ、前回は、ね、今度はクムさんの趣味全開になりました。火に癒しを求めて、焚き火のお話をしました。焚き火？
焚き火？
違うな、うん。アウトドアだな。
はい。
うん、はい。ね。
まだでも、今、ね、ホットキャストのサイト見てますけど、デイキャンプの世界に踏み入れましたって書いてますけど、うん、まだ踏み入れてないからね。行ってないからね。
うん、いやでも興味は持ったわけだから。これから、
ね。はいはい。そうですね。うん、まあ、とりあえず、キャンプに行きたいという意識はめっちゃありますよ、今。だから、庭でバーベキューですよ、今のところはね。
ね。
はい。
あと、前回の番組の中で、私、愛知県の名古屋市の平和公園でバーベキューが、みたいな話をして、ちょっとその後で自信なくなってたんですが、収録後に調べたら、ちゃんとバーベキュー OK の公園でしたので、はい、あそこは結構いいみたいですからね、
うん。
はい。機会があれば行ってみてください。はい、さあ、ということで、意外に皆さんキャンプ好きなんだなと思ったんですが、コメントたくさんいただきましたのでご紹介していきましょうか。
はい。
も
うこう、ま、なんかあれですよね。いやーこう水を得たなんとかみたいな感じで投稿しましたよね。
そうですね。はい。ではまずオットーさんからいただきました。私の住む 青森でもいよいよ青森の冬が本気を出してきたようで、毎日雪が降り続いています。現在の積雪は56センチですが、青森市内としてはまだまだ少ないと地元の同僚は言います。雪が積もったので、今朝は昔仕事で使っていた登山用のスパッツを久々に取り出し、喜んで出かけたのですが、青森の除雪は素晴らしく、道路も歩道もきっちり除雪済みでした。
プロすぎたんだな。
JR も通常運行で、おまわりさんも今年は事故が少ないという始末。さすが青森市民です。私は雪道の運転は自信がないので、片道3キロを毎日歩いて通勤しています。ということで、そうか。私たち北国じゃないものからすると、雪の日って年に数度じゃないですか。
はいはい、そうですね。
下手すると1回とじゃないですか。
うん、
そういう時だけ、車に乗らずに歩いていくっていうんじゃなくって、青森はずっと降ってるからずっと
あれ積み重ね
されてるってことですね。ご苦労様です。さすが雪国はね、多分こう今回の大寒波のね、みんながこう右往左往してるね、関東西日本が右往左往してるのをきっと北国の人は冷静な目で見てるんだろうな、今年も。
いつものね、北国目線っていうんですか、今いる。
ねえ。いや、なんかそういう個人をね、ぜひ全国に。
いや、もう、それはね、だって、レベルが違うから、
参考にならない。
参考にならないと思いますよ、あんまり。
うん、そう
ね、だって、すべての人たちがある程度、それを前提として、こう行動できるのと行動できないのの違いっていうのがやはりあるわけで、その結果がこう事故になったり渋滞になったりとかね、するわけで、滑ったり転んだりするわけでしょ。それはね、やっぱりね、共通的にはこう認識的には無理ですよ。
そうですね、
うん、その言ってしまえばうちのらの方でこうスノータイヤだのチェーンだのって言われても、年に1回しか使わないものそんな使えるかっちゅうねんっていう話ですよ。
うん、
それね、頻繁にあるんだったら、うん、自然とそれが普通になりますよ。
うんうんうん、
年に一回あるかないかのためにその前準備できないでしょ、やっぱり。
そう、私も前にお話ししました、靴に取り付けるかんじきっていうかスパイクみたいなやつ、あれやっぱりどうなんだろうって思ってて、今日を迎えて、ああこのために欲しかったんだって思って、もうその多分使うエリアが10メートルぐらいなんですよ。
うん。
うん。で、あ、これは買った方が良かったって思ったけど、実際いらないかなっていうね。うん、また悩むところに戻るっていう。はい。まあ、なかなかね、地域によって本当いろいろ違いますね。
そうですよ。
はい。ということで、オットーさん、気をつけて、ね、通勤されてください。ありがとうございます。次はガチャさんからいただきました。 先週の配信を聞いてゆるキャンを全巻、アニメも3話まで見てしまいました。うちの装備は夏から秋までなので冬キャンできないのにやりたくなってしまいました。テントは持っていませんが、タープとか料理器具は万全です。エアマットもあるので砂利のキャンプ場でも大丈夫なのに、車がない、ほとんど乗らないので手放してしまい、今ちょっと後悔しています。まあリンちゃんみたいに自転車で行くか、もう無理です。車の落差を知っているのでああキャンプしたいです、ということです。どうもありがとうございます。うん、春まで待って、春も寒いかな。
いや、うん、でもね、こう車がないとやっぱ不便だよね、本当にね。
そうですね。で関東に住んでるとやっぱりちょっとね、またできるところに行く。
そうだからさ、自転車とかね、ね、うん、そういうので行く人たちはいますけど、あれはもうかなりこう趣味の世界じゃない。
わ、
うん、
かります。
うん、そう、それも含めて楽しめるような人たちじゃないとね、
いけないわけで。私もバーベキューに行くときにやっぱりこう、もちろんみんな車なんてないんで、
はい、
みんな荷物を、大荷物抱えてバスと電車を乗るんですよ。
はい、
私あの炭の箱抱えて
でしょ、
あの、うんうん、移動してましたからね。で途中で食材買ったらめっちゃ重くなるんですよ。どっかと誰かがあのスイカ割りやりたいとか言い出したらもうそれは大変みたいなね。
うん、
でゴミとかね、また出たもの持って帰らないといけないっていうので、行き帰り結構大変だったなっていうのがあるので、うん、車は偉大です。
そうだからね、やっぱりね、
うん、
こう機材も考えるわけじゃん、
うんうん、
そのこのテントだったらこのぐらいだから持っていくものなのか、その自転車なのか、まあバイク、まあ自転車でこの辺の地元だったら無理なんですけど、まあバイ、例えばバイクで行くのかみたいな、
うん、
ね、だから結局車だったらある程度の重さは耐えられるわけじゃない、
ね、あのまあ、で交通手段でよりコンパクトにしないといけない、そこにあのこだわったりとか、
でこだわ、そのコンパクトにするっていうのはイクオールお金がかかるわけですよ、基本的にこの手のものっていうのは。
あ、
コンパクトで軽いっていうことは高いっていうことな
んです。ハイクオリティみたいな、そんな
軽さのためにね、
うんうんうん、
札束が飛んでいくみたいな感じだと思いますよ、基本的にね。
なるほどね、
そういう世界ですからね、
うんうん、
だからこうまあ車で行く前提だったらある程度の重さを耐えられると、
うんうんうん、
みたいなこうことになっていくんだなっていうのをここ最近分かりました。
なるほど、はい、いやー、沼が深い深い、
沼は深いよ、ほんと深いね。まだ全然こう片足突っ込み始めたところですけれども、ああ、この沼は深いんだなっていうのを、
うん、
しかも歴史がある深さだなみたいな、うん。
そうね。
はい。っていうのを今味わってるところです。
あ、じゃあね、行けるようになるまではゆるキャンをひたすら見直して、思いを高めてください。まだ
ね、こうそう、冬キャンはなかなかね、ゆるくないからね、本当ね、
うんうん、はい。はい、どうもありがとうございます。次はフジュンさんからいただきました。寒いですね。群馬も雪です。ゆるキャンもちろん見ていますよ。大学生時分にキャンプではありませんが、獅子座流星群を見に赤城山へ行ったことがあります。その時に暖を取るためにお外で鍋をしました。11月の中旬とはいえ、山頂近くで相当寒いのですが、その寒い中、みんなで具材を持ち寄り、闇鍋状態でしたが、昨日置けない仲間で囲んだ鍋は美味しかったです。ちゃんと流星群は観測しましたよ。それが癖になり、獅子座流星群の時期になると何年か鍋を食べに行っていたのを先週の放送を聞きながら思い出しました。また外で鍋したいなっていうことです。どうもありがとうございます。いいですね、外でお鍋。うん。
いやー、ね、良さそうだなと思います。本当に、
うんうん
うん、そう、まあ私最近ね、本当週に 1,2 回鍋だったりしますけれども、
うん、
今日もねもつ鍋でしたけれども、なんか最近ね1週間に1回もつ鍋、毎週もつ鍋食ってます。本当にね、寒いからね鍋でいいかって思うんだけど、
うんうん、
いわゆる豚しゃぶ的なものは意外とよく食ってるからって思って、
うん、
そうなるとついもつ鍋を、でもね、そうなると今週実は豚しゃぶも実は食ってるんです。豚しゃぶ鍋的なものも食ってるんです、
うん、なんかこう前半ローテーションしない、豚しゃぶで水炊き、あ、鶏の水炊きで あと、もつ鍋、あと何鍋がある？私、まあ、行政鍋。
あまりね、鶏鍋、鶏系はないです。だから普通にもう、豚しゃぶ的な鍋か、あの、最近はもつ鍋ね、この2つをローテーションしてる感じになります。
なるほどね。
鶏はね、あの、唐揚げにしちゃうから。
あ、なるほどね。そっちで鶏食べてるんだ。
そう。はい。
はい、ということで、ね、いいですね。外で鍋。
うん。
でも、外で飲む冬のビールは絶対寒い。
いや、今日昼、あの、私、ね、うん、外でハンバーグをね、焼いて食ってましたけれども、うん、ビールうまかったですよ。全然。寒くなかった。はい。
はい。ということで、ね、ぜひ、大丈夫、まだか、今からでもいけますよ。外で楽しんでください。はい、ありがとうございます。次はジミーさんからいただきました。初めてお便りします。焚き火の回を聞いて、アニメのゆるキャンを3話一気見したジミーと言います。私も昔からキャンプをしていて、ファミキャンもソロキャンも散々してきました。焚き火の火の炎には不思議な力があって、見てて飽きないし癒されますね。キャンプ道具も結構多く持っていますが、使うのは大体限られています。ソロキャンでは、ユニフレのファイヤーグリル、外のガスストーブ、ST310、横沢鉄板が三大必須アイテムです。最近は全然キャンプに行けてないので、ホットキャストとゆるキャンのせいで無性にソロキャン行きたくなりました。ということです。どうもありがとうございます。はい。初めてのコメントありがとうございます。ね、なんか、だんだん専門用語が、私もだんだんちょっと分かってくるようになったよ。はいはい、あ、うん。なんか、皆さん、ゆるキャン見てらっしゃるんですね。
いや、ゆるキャンはね、どうも、なんかこう、声優さんが出演したイベントかなんかの時に、うん、はい、こう、孤独のグルメ的な雰囲気で作ってるみたいな感じを、のコメントがあったみたいで。まあ、納得かなと、
うん、
だから実際こうそのね、いわゆる普段アニメ見てない人が見ても、
うん、
まあだからキャンプっていう部分で共通する部分があろうが、まあアニメらしい、その現代のね、新アニメらしい、その定型的な部分もあるんだけれども、うん、まあそれを除いても意外と引っかかる人たちがいるんじゃないのかなっていうのが、このゆるキャンの怖さなんじゃないの、
う
ん、
そう。のって、ね、もともと見てますじゃなくって、ホットキャストを聞いて見ましたっていうのは、なかなか珍しいパターンかなって思って。
まあ、ありなんじゃないですかね。だから、あの、非常に、キャンプってほら、子供の頃行ってたとかさ、意外とこう、
う
ん
うん、そう、
子供が小さい頃は一緒に行ってたことがあるんだけど、もうすっかり行かなくなってとかさ。う
ん、みんな一応経験は、あってる人多いんだよね、意外にキャンプって。
うん、と思うんですよね。うん、だからそういうところで、うん、その、キャンプ。
思い出とリンクして。
うん、じゃないのかな、多分ね、って思いますよ。うん、うん。
あります、あります。
結果的にはね。だから、うん、ちょっと面白い題材だったのかな、と思いますね。うん、
そうですね。
うん。だから、自分だってね、やっぱほら、全く行ってないわけじゃないわけ。子供の頃とかさ、うん、その、うん、学校とかで、
うん、
幼稚園とかでも行ったし、うん、学校中学生ぐらいまではなんかこういろいろなことでこう林間学校的なやつとかでさ、うん、とか行ったりとかしてるわけで、ただその後こう家族でじゃあ行ったりとかしたかとか言ったらね、さすがにね、こうね、なんかやっぱり趣味的になかったので、バーベキューはあってもキャンプはさすがになかったんですよ。
うんうん、
なんかなんとなく暑いとか虫が嫌とかめんどくさいとかそういう、そう、っていうのがあったんですけれども、
うん、
こう結局面白さ楽しさを知らなかっただけなんだなっていうのを、うん、こうね、アニメのおかげでアニメのおかげで気づくっていうのも変ですけれどもまあ事実そうなんですね。
私もこの小学校の時はずっと毎年夏キャンプに行ってたのと、あとはまあ、キャンプも行かなくなった時に、なんか子供用の、なんだろう、ハウツー本なんですけど、キャンプとサバイバルの、そういう本をたまたま買ってもらったんですよ。
はい。
で、それを見て、テントがないところで自分で木の枝で、木の枝とかその辺にあるものを使ってテントっぽいものを作るとか、ね、寝床を作るとか、こう、突然の雨に降られたらこうしましょうとか、そういうノウハウを書いてある本がすっごいお気に入りで、ずっとこう、大事に読んでて、だから余計にこう、もう行かなくなってからの、こう、妄想っていうか、そういうのがありの、で、あとはそういうね、いろんな本とか、あと、小説とか、川で釣りしながらそこでキャンプっていう、この昭和のバブル期の小説 とかあるんですよ。ね、そういうのとかでこう、いろいろ妄想が膨らんでってきたところでもうすごい憧れになってて、それが私、実際にこう、行くところにつながればいいんですが、まだそういうところに行けてないので、クムさんの話を聞きながら、鼻息荒く、こ
い
う、
や、なんかね、ソ
いい
ロ
な。
でのキャンプなんて俺には無理かなってずっと思ってたんですけど、なんかここ最近昼に一人でいろいろね、庭でやってる時にですね、これいけんじゃねえかなって思い始めましたからね。だから、こう、誰にも要素はあんじゃないの？このインドア派の俺ですら、みたいな感じですからね。はい。
ということでね、レミさん、盛り上がりました。
はい。
コメントどうもありが
あり
とう
がとうご
ご
ざ
ざ
い
い
ま
ます
。
す。さあ、次は頭脳さんからいただきました。クムさん、ミチさん、いつも楽しく拝聴しています。室内の火器による調理は、ミニコンロで固形燃料を燃やし、陶板味噌、陶板焼き、鉄板焼き、小鍋なら簡単です。旅館の食事のイメージですね。青いやつですね。室内で炙るとなると、炭火で干物、魚以外の魚介類、ハム、ソーセージ、野菜などの食材、あと購入した天ぷら、フライ、焼き鳥など素材を温める程度かと思います。小さな炭火は火力の維持、調整が難しく、安い炭は火の粉が飛ぶこともあります。生魚、生肉、ベーコンなど水分や油が落ちるものは煙と匂いが室内に充満するため難しいです。室内には水コンロは比較的向いていますということです。どうもありがとうございます。そう、前回だから私も家の中で焼こうかしらみたいな話してたじゃないですか。あれから1週間、私ずっとアマゾンで七輪とか、こう、そういう焼く系の道具をひたすら見て妄想しを続けてたんですね。で、結論として、マンション難しいっ
なおです。難
ていう
し
ところ
い
に
と思います。
たどり着きました。で、もう今、燻製も、なかなかこう、すごくこう、様子見ながら恐る恐るこう、ね、こん、あの、換気扇の下でやってる現状。で、キャンドルに一時ハマりかけたんですが、やっぱりキャンドルで私火焚いてる時も、やっぱり心配で結局、やめたんですよ。何か事故ったらやばいからっていうのはありまして、ちょっとそういううっかりさんな自分を信用できない以上、ちょっとそういう炭とかに手を出すのはいかがなものかっていうところに落ち着きまして、今度外にいつか出るときを考えようかなと。やっぱり外で、クムさんみたいにどっか、庭は無理なんで、そっか、出てやるのがいいのかなってい
う
う。
ちもね、もう5、6年前かな、一回買ってるんですよ。その、炉端大将とか買う前に。炭のね、
七輪？
七輪という言葉だと、なんかイメージ的にこう七輪を想像するでしょ？昔からある七輪を。じゃなくて、土鍋的なやつで作られた、こう、土鍋では違うんだよ。土鍋みたいな感じの素材で作られた、炭を置ける鍋みたいなものっていうのが、だいぶ前から売られてまして、下にね、本当に先ほどあった水を敷くの。水を敷いてその上に、こう、炭を置く、こう、場所があって、で、その上に網を乗せるみたいな。だから、机の上でやっても安全ですよっていうやつなんですよ。で、それと、こう、炭起こしとセットで売ってたのを買ったのよね。 通販サイトかなんかで、うん、まだ楽天とかじゃなくて多分雑誌だったんじゃないのかなと思うんですけど、でその炭おこしは今でも使ってるんですけど、まあまだあるんだけど、うん、結局炭おこしがねとにかく大変で、今はちょっといろいろ勉強してコツも掴んできたんで結構炭を起こせるようになりましたけど、うん、まあその段階ではその特に備長炭ってめっちゃ火がつかないのね。
うん、わかります。私もやったことある。
そで、うん、その家庭用のそのなんていうのか鍋的なもので火起こしするのに、うん、そのいわゆる着火剤的なものでつく家の中でやるって考えられないでしょ、やっぱりどう考えても、
うんうん、そうね、
だからそういうのでこう、うん、まあ、当時は特にそうだったわけですけれども全然火がつかなくて、
うん、
焼肉なんか結果的にそれで買いはしたけど一回もやれなかったのね。
あら、
買ったけど火をつけることができなくて、うん、うまく、
うんうん、
最終的にはそのつかない、ついてるけれども火力がないっていうことで、うん、フライパンかなんかで焼き直して、うん、食ったような記憶があって、もうそれで何回か2回ぐらい失敗して、でもういいやってなって、うん、ずっと棚に入ってるみたいなね、
うんうんうんうん、
今だったら起こせますよ、
うんうんうん、
機材もあるしでも当時は無理だったっていうね。だから、
なるほどね、
炭に対してはやっぱりすごくこう難しさ感が、
うん、
特に部屋で使うものに関してで、しかもね、うん、やっぱこう火が起きた時ってすごい煙も出るから、でしかも肉焼くとまた煙が出るじゃん、
うん、そうね、油でね、
だからそんなね、うん、こうね室内はね難しいですよ、上にこうあれがあるわけで、うん、だってロバート大将って結構出るから大変なのにさ、
そうそうそうそう、ホットプレートでの焼肉とかも
出るでしょ、
ね、大変な、
そう、そのためにこうなんか最近よく売れているらしい、こう岩谷さんが作ってる焼肉プレートっていうのがあるんですよね、
うんうんうん、
あれはわざと温度を若干下げて煙が出にくくしてあるとかさ、だからそこまでしないと自宅焼肉って意外と難しい代物なんだよね。
あと見てたらですね、なんだろう、ボールみたいなものの真ん中に炭を入れる壺みたいなのがあって、うん、そこに炭を入れて上に蓋をしてサイドにほらボール部分の表面の反射熱で、
はい、
副射熱っていうのかな、はいはいはい、それで肉を焼くっていうのもあったんです。それだと煙がとても出にくいとかあったんですけど、うん、それって火が見えないじゃん、
そうそう、分かりづらいですよね、
うん、そうなんです。 そこまでするのも、まあ、美味しい焼肉を食べるっていう目的はそれで達成はされるんですけれども、
うん
うん、というね、意外に難しいなっていうのがありました。で、あと実家の方に一応火鉢はあるんですよ、
はい、
で持って帰るかって言われたんですが、まあ、その火鉢が、まあ、Amazon さんでも売ってる卓上タイプの四角い、なんかこう炭でこうに金がガーッと書いてある、おしゃれっていうか和風な和な火鉢なんですけど、
はい、
あ、これいいね、私こういうの欲しかったの、焼き鳥焼きたいのって言ったら父にバカかって言われまして、これは全く専用だって言われました、はい、うん、火力的に全くじゃないと無理だということだそうで、
そうそう、火力の問題がやっぱあるんだよね、
う
ん、
そうそう、卓上の小さいタイプになるとなかなかね、うん、本当さっきコメントでいただきましたけど、温め直す的な、で、ちょっとね、はい、香りがつけるぐらい、そのぐらいになっちゃうのかなと。
そう、だからね、うん、ある程度ね、注意しとかないとね、その辺っていうのは、やっぱり外でできることと、自宅でうん、その室内でできること、やっぱり違うので、
うん、
その辺はやはり考えなきゃいけないのかなという感じはしますね。
はい、ベランダでできるじゃないとか思ってる方、今はもう難しいんですよ。ベランダとかもダメなんですよ。
ね、はい、
はい。あとはぜひ、皆さん、火の元にも気をつけてください。ということで、ね、角野さん、ありがとうございます。最後、ヘモゾウさんからいただきました。火は危ないですよ、本当。キャンプで火を囲んでしんみりしちゃうと、ついつい本音が出てしまい、聞かれてもいないのに好きな子の話とか悩みとか喋ってしまいます。太古の昔から人類はそう言ってやってコミュニケーションしてきたのでしょうか。火は本当に取り扱い注意です。ということです。どうもありがとうございます。 おっしゃる通りかな。
はい。いいですね。はい、
あの、ムードを出そうと、なんかこう、キャンドルとかやっちゃうと、ね、盛り上がるじゃないですか。
ああ、いいですね。
そういう思い出ないですか皆さん。経験ないですかね。いやー、ほんと、火はね、もちろん火の元も危険ですが、そういう火のつけ、火がある場所での、この、心の解放も、気をつけてください。
はい。
っていうことですね。
まあ、いいんじゃないでしょうか。大事大事、うん。その心の解放。心の解放。うん、まあ、でもなんかわかる気がしますよ。特に、あの、インドア生活を続けていた私みたいなものからするとですね。
うん、
こうなんか、あら、めっちゃ新鮮です。
うん、なんかこう、いろいろクムさん最近解放されてるよね。
はい。大事。うん、そのいろんなね、ストレスはありますけれども、そのストレスをこう、入れてもですね、こう、発散、している部分と、いや、この、もう、だって今、めっちゃこう、常に YouTube で、キャンプ動画ばっか見てますもん、
うん、
やばいぐらい見てますよ、本当に。
うん、
で、自分に何が必要なのかって、ほら、
うんうん、
欲しいものはいくらでもあるんだけど、さすがにね、うん、これまさに沼なんで、
そう。
しかも、ピンキリでしょ、
うん、
安いのは、ほら、Amazon で、ね、めっちゃ安いのから売ってる。まあ、アマゾンじゃなくて、シカゴのホームセンターでもいいんですけど、うん、めっちゃ安から、こう、うん、ブランド物のいいやつと呼ばれているものまで行くと、
うん、桁が全然。もう0か2個か2個違う。
2個ぐらい違うね。下手したらね、本当にね。うん、だから、その、しっかりと10年使えるものと、
うん、
でもこれはこのぐらいでいいって、自分たちのね、使う可能性。
うん
から考えるとこのレベルでいいみたいなものっていうのとかをこうバランスを取りながらとりあえずこう春キャンぐらいできるぐらいのものは揃えていきたいなと思ってるわけですよ今、
うん、
だからまあとりあえず料理に関しては庭で今のところ
いろいろ腕を磨いて試行錯誤して、
うん、腕を磨くっていうか実験しながら何が必要、うん必要なのか自分にジミーさんのコメントにもありましたけれども、うん、その外のストーブとかね、
うん、
あの鉄板の話も私全部こう見てたので知ってはいますけど、うん、鉄板が美味しいのも知ってますけど、
うん、
だからそういうのとかもねこう外のストーブだったらあのタイプを買うのかいわゆるこうもう本当キャンパータイプっていうのかなこうがっつりしたやつを買うのかみたいな、うん、しっきりにずっと悩んでてもう何度も買おうと思いながら結果的に買ってないっていうね。
うん。
こう、いろいろね、Amazon のレビューとかも見ながら、この部分のこのパーツがこうなってないのは、なぜなんだろうなとかさ。
細かいな。
そう。気になるわけですよ、うん、そこが。じゃあ、それを補うためには、この部品を買わなきゃいけない。それはそれでね、こう、マニアック的には楽しいんだけれども、でも、こう、それが、その、自分の、多分、こう、キャンプ行った時に使う、やつとして正しいのかどうなのかとかさ、
うんうん
う
ん、
そういうことをね今こうとりあえず今買ったものを使いながら悩んでるわけですよ。
ほう。
いや確かにね大した金額じゃないの5000ぐらいだからさ言ってしまえばさ、うん、でも2つも3つもまあみんな持ってるわけですよねそういう人たちは持ってる人たちは、
うん、
でも最初にそんな複数は買えないので、
うん
っていうのでこうねその外のバーナーと、ユニフレームのミニバーナーと、
うん、
どっちが自分に合うのかなとかねこう考えたりとかね、うん、いろいろしながらね
あそのためにその YouTube を見て
また YouTube も見てますしレビューも見てますし、
うん、
こう実際に店頭でも眺めてこう、うん、外のやつはずっと悩んでるんだけど何かピンとこないんですよ、
うん、
何かが来ない、うんでレビューを見たら納得しちゃったみたいなさ、
うん、
ってことはもうこう心がユニフレームって叫んでるんだったらユニフレームの US700 の方がいいんじゃねえかとかこうね、
うん、
こうでもそれはそれで問題点も抱えてるなんでこうこれですよみたいなのがないのってこの世界にはと思っちゃうっていうね、
うんうんうん、
あるんだろうけどねそれちょっと高いねやっぱりもうちょっとでガスがこのいわゆるこうカセットガスタイプじゃなかったりとかね
うんうん、
こういろんなね問題を抱えてて、
ね、いや楽しそうですな
楽しいですよこう何度も店に行って買えないこの気持ちみたいなね、
うん
ね、
うんうん、
でも楽しいですよ。はい、
はい、
ということで、
何ですか、3月4月に向けて。
そうですね、一応地元でね、そのキャンプできる場所も調べて分かってますし、バーベキューだけできるような公園もまああるんだなっていうのもこう改めて、やってたよな昔桜見に行った時とか思ってたら、なんだやっぱやれるんだっていうのも分かりましたし、うん、そうそう、でもやっぱりやりたいのはその桜見ながらバーベキューというよりもちょっとね、でまずデイキャンプからスタートしたいっていうのがあるので、う
ん、ワンコ連れてね、
ワンコ連れて、だから犬連れて行ける場所っていうのもね、意外とね本当犬連れて行けないキャンプ場多いんで、
うん、
犬は連れて行ける場所で、こうだからまあ次はね、テントが欲しいなって思って今一生懸命悩んでるんですよ本当に、
うん、
とりあえずテントあった方がいいな、でもほらテントもピンキリですよ本当ね、
うん、そりゃまだいっぱい悩みどころがね、
そうなんですよ、本当にね、でもそんなね、みね、バーンとそれは余裕があればさいいね、モンベルとか欲しいけどさ、
う
ん、
そうで、
モンベルとか欲しいですけど、3万とか4万ねなっちゃうとこう、いや気軽には買えないしなっちゃうね、
まだまだこれからね、2ヶ月3ヶ月しっかり悩んでください。
はい、まあ近いうち多分買っちゃうと思いますけど、まあまたね、多分ツイッターとかで写真を上げてると思うので、ああどんどん沼にはまっているなというのを見ていただければと思います。はい、
はい、ということで、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。私の声を聞いてお分かりのように風邪ひきました。
はい、お大事に。
ね、本当寒いですからね、皆さんの。で、また来週からまた気温が上がったりとかいうその変動もありますので、皆さんぜひ体をね、大事に、風邪とかインフルとか流行ってますから気をつけてください。はい、それではまた来週。さよなら。
さよなら。